はい、今日は詩編の46編ですね。この46編は非常によく知られた詩なんですね。ですからこの賛美にもあるわけですね。これは後で、歌うとは思いますけれども、この詩の特質っていうのはですね、どんなことが起ころうとも揺らがないというその確信にあるわけですね。私たちが一番必要なのはそういう確信なわけです。この確信っていうのはですね、学校で勉強を重ねたからできるものでもないんですね。長いの人生経験を重ねたからできるものでもない。外国の旅行をしたからとてて、できるものではないんですね。全然その外国旅行もですね、人生経験もなくても、あるいは学校行ったこともないような無学なものであってもですね、昔からこういうここでですね、いかなることがあっても揺らがない、恐れないっていうような確信を持っている人たちは常に起こされてきたわけなんです。ですからこれは全く別のとこから来るわけですね。で、現代の日本においてもですね、一番このないというものはですね、実はこういう確信なんですね。この3節4節にある、山々が揺らぐ、地が姿を変える、海の水が騒ぐ、湧き返る、山々が触れる、これも最大級のですね、混乱、動揺を、これをこういう表現でしているわけです。海の水っていうのはですね、この聖書ではしばしばサタン的な悪魔的な力、それを象徴しているわけですね。それはですね、海っていうのを正体わからなかったわけですね。こういう3000年も前はどこまで深いかわからないし、どこまで広がってるかわからない。で、コロンブスの時になってですね、ようやくこの地球はどうも平面でですね、あるとこまで行った崖のように落ち込むようにでもなく、ずっと行ったぐるぐる回ったらですね、元に戻ってくるような丸いもんだというふうなことが初めて分かったので、こういう古い時代にはですね、海っていうのはどこまで続いているか全く分からなかった。深さもどこまで深いのか分からない。それでですね、海がひとたび荒れたらですね、どんなものでも飲み込んでいくと。で、そういうことでこの海の水が騒ぐっていうのは、聖書ではこの悪魔的な力がですね、非常にこの襲ってくる、混乱に陥れる、まあ、そういうことなんですね。で、その大きな悪魔の力によってですね、その高ぶる様子に山々が震えるって、これまた我々が普通考えもしないような表現ですね。海の水、これはだからですね、今の私たちに分かりやすいように言えばですね、この世の中が悪の力によってですね、大混乱に陥ってですね、普段は揺るがないはずの山々ですね、それすらもですね、降り上がると恐れる、動揺するような非常に大きな出来事を言っているわけです。そういう意味でですね、この3、4はこれ以上ないと思われるようなこの大きな混乱、動揺、そういうものが起こっても決して恐れないのだと、そういう確信をここで表明しているわけですね。この詩編というのはですね、単に一時的な感情とかですね、喜怒哀楽の表現、そういうものとは全く違うものをここで言っているのがわかるわけですね。揺らがない確信を言っているわけです。その点は日本の短い五七五の短歌にしろ、和歌にしろ、あるいは俳句にしろですね、そういうような確信を歌うということはもともとできないわけですよね。で、外国の詩にあっても、学校時代で習ったような詩というのはどこかですね、憂鬱な気持ちを表したりですね、寂しげな気持ちを表したり、そういう個人の悲しみや憂鬱や暗い気持ちやら、あるいは人間間、人間の愛情の問題とかですね、でそういうものが圧倒的に多いわけです。 これは必ずですけど、石川啄木の詩などを見てもですね、そういう確信がないわけです。で、それを見てみられたらすぐに分かりますね。でそれでこのところに46編が有名なのはそこにあるんですね。この世界はもう絶えず私たちのその確信を覆そうとするようなものがついつい起こってくるはずですね。これはまず人間関係でですね、人間関係が悪くなったら、これは学校あるいは家庭あるいは職場と、どこにあってもですね、人間関係が悪くなっただけでもう生きていけない人もいるぐらいです。でそれはまさにですね、悪の力、海の水が騒ぎ湧き返って、そしてですね、襲いかかってくる。そしたら大概の人はですね、それに動揺するわけですね。非常に動揺して、まともに生きていけなくなるぐらい大きな動揺が起こるわけです。で、まあ、それ以外にも私たちはですね、この非常に大きな混乱をもたらすというのは、私たちがもう死が間近いというような大きな病気とか事故とか、そういうふうに出会った時はまさにですね、それまで、この動くことがないような心にもですね、激しい動揺が起こるということがあるわけですね。まあ、たかもですね、血が姿を変え山々が揺らいで海の中に落ち込むと、まあ、そんな風に例えられるぐらいですね、精神的に激変が激動が起こるということもある。でもそういうことが起こっても決して恐れないという確信をこの人は主人は告白しているわけですね。だからそういうふうに私たちの襲いかかってくるようなですね、どんなことですね、今言った病気や死や事故やあるいは国際的な問題や戦争、何事が起こっても恐れないというのは非常に固く神と結びついて、しかもその神がですね、永遠不動の存在だと、そういうことを本当に強くですね、知っていなければそういう確信もできないわけです。まあ、最初からこの人は神は我らの酒どころ、我らの砦だと、酒どころってこれを襲ってきてもそこに逃れたらですね、弓矢やそういう攻撃兵器当たらないと。だから砦だっていうのはですね、弓矢が追っていてもその砦によって守られるということですね。まあ、そういうふうに神こそが私たちのあらゆる困難にわたって、困難において動揺するときにおいて危険においてですね、守ってくださるんだという、こういう確信ってどこから来たのかという、これもですね、いろいろな人生経験もありますが、さらに根本的には神様からの啓示がなければここまでの確信も与えられないんですね。普通の意味で頭のいい人が確信を持っている方、そんなことは関係先というのは関係がないわけです。かえっていろんなことをして非常に臆病であるということもよくあるわけです。まるで確信を持っていないという人も私もたくさん出会ったんですけども、ですから、これはもう学校教育とは、もちろん全く関係してないんですね。こういう類の確信は。苦難の時必ずそこにいて助けてくださる生きた神だということなんです。そういうのですね、こういう確信を神様がこの詩人を通して啓示したわけですね。でその啓示を私たちも受け取ると、受け取るためにこういう詩がこの世に残されてきたわけです。そういうふうにこの血が姿を変えた海の水が湧く山々もぐらう動向とかですね、そんなふうな非常にこの大きな天地創造のですね時のような状況、そんだけ天地異変のような最大級のことであってもその確信は変わらないというわけですね。これは今日曜日の集会でイエスのイエス様の受難のところを学んできたんですけども、3年間もついてきた弟子たちですらもですね、イエス自分の主張が逮捕されてですね、あざけられると、あるいは殺されるということなんか非常に動揺して逃げてしまったわけです。でその動揺して、ですね、たちまちこの湯の海の水が騒いで湧き返った途端に弟子たちも逃げてしまった。その弟子たちがでもですね、イエスの復活の後、聖霊を注がれて 確かにこのような確信を与えられていったわけですね。ですからこの決して恐れないということで本当に弟子たちも殉教もしていった。あのステパノの態度を見てもそうですね。周りの人がですね、真理を言ったために非常に怒って攻撃していったと、石を投げつけてですね、それで結果的に殺されてしまうんだけど、もう本当にこの、あのステパノみたいな私たちは決して恐れないと、いうことですね。山々ぐらいで海の水が騒ぎ、サタンの力が湧き返るようになってきてもですね、恐れなかったということが事実、見られるわけです。でそれから次にですね、次の項目5節からのところで、ここではですね、同じこの水に関したことがありますが、海の水がさっき、これはサタンのシンボルとしてですね、非常に深い真っ暗闇になるんですね。海の水はすぐに深く入れば、そういうこともあって、一度大きな船でも飲み込まれたら絶対帰ってこないということもあってですね、海の力っていうのは非常にこのそういう不気味な力を持っていると古代世界でずっと思われとったわけですね。今のようなロマンチックなものでは全然なかったわけですけれども、もう一つですね、この水がこういうふうに出てくるのはですね、この訳では大河と訳されていますが、これはですね、この訳だけです。これはあの普通ナハールという言葉、ヘブライ語なんですけども、これは普通川と訳される、普通のこと、普通のことはですね、大河とは一般的に訳されていないです。他の訳を見てもらってもまっすぐに分かるところなんですけども、口語訳では一つの川がある、一つの川ですね。それから新海訳でもだから川があると、その流れは聖なる住まい、神の都を喜ばせると、あるいは英語訳でもですね、There is a river という訳なんです。皆さんのリバーです、そういうことでですね、この太陽の横の普通の川と、書き込んでいて、一般的にもどの役もみんなリバー、普通の川ですので、そして現に新この京都役でもですね、このナハール、他のところでもたくさん川と訳している。本来は川ですから、川とその水の流れ、神の都に喜びを与えると、これは一体どういうことなのかということです。これはですね、神の都っていうのは大体このエルサレムを指すわけですね。神の中に都を揺らぐことないと。でもエルサレムって山の上の町なんですね。この山の上の町でですね、本来川が流れることはありえないようなところなんですね。豊かな川の流れも。でどうしてこういうふうに書いてあるのかということですけれども、これは非常に象徴的な意味で、書いてあるわけです。エルサレムがどういうところかという写真をまた見せたいと思いますが、それでここに書いてあることはですね、どういうことを言おうとしているかというと、この確信を持って、前半のですね、初めの確信を持っているときにはですね、非常に豊かな祝福、流れがあると、そういうことをこの567の方でですね、言おうとしているんですね。特にこの水の流れっていうのを持ち出したというところです。これはあの創世記のエドンの園っていうところがあってですね、エデンに一つの園があった。そこの川の流れがあったということですね。それでそこからエデンから流れ出て、その潤し、それが世界に広がっているということがありますけれども、そういうところのイメージがここに入ってきているわけです。そういう神様に対するですね、確信があるところでは、このように大いなる川の流れ、水の流れがある、潤すのだと。そしていつも神様がその確信の中にいてくださると、揺らがない。この揺らがないっていうのは、さっきの最初の方のところと同じですね。 ね、助けを与えてくださる。弱気とともに日々助けを与えてくださる。これもさっきのところとよく似たようなところなわけです。で、他の国々はですね、そういう神様とつながっていないから騒ぎ揺らぐと。これはさっき言った山々が揺らぐと、これも対応しているところがあるわけですね。で、血は溶け去るなんていうのは、これも随分分からないような表現ですね。神が声を出したら血が溶け去るということはどういうことかというとですね、これはたとえですね、非常に大地のような強固なようなものでも、神の一声によってですね、いとも簡単にそれがここに溶けると言われるぐらいに力を神様発揮されるということなんですね。大地は溶けたりしないわけです。それに非常に硬いものでもですね、強固なものでも神の声によって簡単にですね、その強固なものが失われると。神様はどんなことでもですね、こういうふうに自由自在に動かされるんだと。まあ、そういう神の声の力というものをこういう表現でまあ言っているということですね。で、さらにこのここの折り返しのところありますね。折り返しのようなところ、番号の人は我々と共にいます。これがこの8節と最後にも2回繰り返されています。で、今の私たちの賛美歌、聖歌の類でも折り返しがありますように、繰り返しが。この時、こういうのもですね、最初はその確信がまず言葉に書かれたんですけれども、その確信を繰り返しみんなが共有するために歌と曲がつけられてですね、そしてこの重要な部分、これをみんながですね、折り返して、これを大きな声で賛美をしたと。万軍の主は我々と共にいますと。夜行の神は我々の砦の塔だと。これを、まあ、この全体のことをこの2行に凝縮させたわけですね。万軍の主っていうのはこれ分かりにくい表現ですけども、 万軍っていうのはですね、天の星たち、天使たち、まあ、そういうのを全部支配なさっているという、まあ、そういう意味でですね、それは全部自分の 兵士として用いているというような意味から万軍というような表現をするんですね。すべてのものをだから従えている主というような意味合いで言っているわけです。我々と共にいます。で、そして次のところ、主が成し遂げられることを見ようって書いてあります。このところもですね、これはちょっとこの訳がまた元の本来の文と違うわけなんですね。これはレク、ハズーレクーって来たれなんです。ハズーっていうのが見るなんです。ですからこのところはですね、主の来て、主の御業を見よ、来たれ見よ、主の御業を成し遂げられることです、まあ、そういうことなんですね。だから口語訳も新海訳も英語訳もみんな方なんです。仰ぎ見るっていう、普通、レクー来たれ、そしてハズー主の技、主の技を来たれ見よですね、そういうことなんですね。新海訳はだから来て主の御業を見よ、口語訳もですね、来て主の御業を見よです。英語訳ではCome and see what the Lord has done. Come and see. 来てみよ、主がなされたこと。まあ、そういうふうに、まず来たれということなんですね。ここでちょっと来たれがちょっとないんですけど、来たれ、そして見よ、主はこの地を圧倒される、その大いなる力を、主がこの主の技ですね、主の技を見ようと。この主の技っていうのは、これからなされる、あるいは過去になされたということも含めてですね、主の技を見たらですね、この神様の大きな力を資質と感じるんだと。で、この主の技っていうのは前半にあるような確信を持っている人によりはっきりと掲示されるわけですね。 こういう不動の確信を持っているということは神としっかり結びついていることだから、だから一層この主が成し遂げられることが分かる。確信を持っていない場合にはですね、それは見えないわけです。この点は私たちが出会うような生活のいろんなことも、神様のへの確信を持ってたらですね、いろんなことはこれ神様はなさってるという感じるわけですよね。でも神様なんておらないとか、神様への信仰がなければ、信仰がない人にとってはですね、何が起こったって単なる偶然やということで、本当に生きた神様はなさってるというのは受け取れないわけです。で、神様がそういうふうにですね、この地のさまざまな勢いや力を圧倒されるお方なんだと。で、あるいはすでにこれはですね、なされたこと、過去のなされたことも含めてどうも言ってるわけなんですね。英語なんかではだから現在完了に訳してます。See what the amazing thing he had done。神様がなされた驚くべきことを見よと。過去の歴史を振り返ってみてもですね、神様は実際に驚くべきことを成し遂げられた、ということをですね、その確信があるところは一層はっきり見えるということです。そしてこの下の段である最終的にはですね、これが聖書の非戦論ということの箇所の一つなんですね。憲法第9条っていうのはですね、世界のどこにもあるほどはっきりした規定がないということはよく言えますが、いかなる戦力も本来ですね持たないと。ところに今自衛隊は非常に大きな勢力をだんだんと持つようになって、海外に派遣を何回か利用していくようになりましたが、そういうふうな戦力でなくして、本来ですね、教育とか科学技術とかですね、さまざまな施策によって、各国を助け取る、手助けすると、そういう方こそが本当に安全なことなんですね。北朝鮮がどうのこうのか、危ないから、まあ、それをうちに返そうと、ものすごい高額な費用、迎撃というのはですね、非常に問題になっていたら、莫大に費用をかけて、それで、非常に当たる確率は少ないということなんですね。政府高官がピストルの弾もピストルの弾で、はるか遠くから当て合うようなもんだというふうな、実際のぐらい、相手に行ったぐらいに実際は当たらないと。だけどものすごい費用がかかっているわけです。で、そういうことをしてやってますます、そういうことが武力競争になる。そういうことでですね、武力を持って武力で防ごうとか、どうのこうのすれば、非常にこの方向に複雑になってきて、険悪になっていくわけです。で、聖書の言っているところはですね、本来の憲法9条に表れているように、武力でなくて全く別の手段で様々な国を益しようとするということなんですね、本来。戦いを立って意味よりこれ武力をなくするというわけなんですね。これはもう3000年か2500年以上も前かということで、非常に古い時代から神様のお心っていうものは、こういう武力闘争っていうですね、武力 武器というふうなものはですね、御心に沿わないものだというふうなことをはっきり言ってるわけです。でこういうことまでですね、この確信を持った人は示されてきたわけですね。だから最初の神はどんなことがあっても助けてくださるというですね、その万能と正義と愛の神を信じる場合には、もういろんなことが示されてくるわけですね。で、この十一節もですね、ちょっとこの新教大学はですね、いろいろちょっと外国の世界のいろんな訳や日本の訳と比べてもちょっと変わった訳をしているところがありますが、これ本来ですね、このところ多くはですね、静まるという言葉があるわけなんです。ドイツの世界的に中華書でも静まって知れ、力を捨ててありますが、関根正夫役、旧約聖書の代表的な役であって、関根正夫さんの役でも、ここは心を静めて知れということなんですね。口語訳も静まって、私こと神であるとしてと、 まあ、この力を捨てよ知れっていうのはですね、まあ、右の観点からその武力的なものを捨てる、あるいは自分でやれるんだというそういうものを捨てよと、まあ、そういう意味合いで訳しているかと思いますが、いずれにしてもですね、まず心を鎮めてですね、そして、神こそが本当に崇められるお方なんだと、まあ、それをですね、深く知ることができるからこのようにしておくわけですね。心を鎮めないと、で自分はこういう力を持ってるんだとか、なんかこういう力を捨てないと、確かにですね、神様こそがですね、本当の意味で全世界に崇められるお方だということはわからないわけですよね。本当に心を鎮めたらですね、いろいろな政治家とか、あるいは野球の選手とかですね、いろんなスポーツの選手とか金メダリストとか歌手とかスターとか、そういった人たちはですね、本当に崇めるっていう心にはならないわけなんですね。心が浮ついてるほど包容法な目先の人たちを次々と崇めていくと、で別の人が現れたらまたその人を崇めていくということになります。でそういうマスコミとかテレビに出てくるような人たちはもう影のように次々と消えていくわけですね。ですから本当に心を静めたら、そういうふうに絶えず移り変わるものではなくって、移り変わらないものを本当に崇める、それがこう言ってることですね。力を捨て心を静めて知るということです。で、最後にもう一度ですね、この詩の本質をもう一度繰り返していくことで言ったんですね。すべてのものをご支配なさっている主ヤウェこそは私たちと共にいてくださるお方であってですね、そのヤコブの神っていうのも同じ、このヤコブっていうのはですね、もともとはアブラハムの孫にあたる子供なんですね。アブラハムの子供はイサク、イサクの子供はヤコブなんです。それでこのイスラエル民族の先祖だからですね、先祖が信じた神という意味で言ってるわけです。だから、まあ、これは今の私たちには別にヤコブの神ということでなくて、唯一の神というふうに置き換えた方が分かりやすいことですね。要するにこの宇宙万物を創造して今もおられる神様こそは私たちをあらゆる災害苦難困難から守ってくださる砦だと、私たちとどんなことがあっても共にいてくださるという、そういうふうに元始めから終わりまでですね、この詩っていうもの他にはあまりないほどに一貫して、その個人の悩み苦しみと違ってですね、人間に与えられる究極的な確信というものを、これをはっきりと示されていると、これではっきり示した詩はないわけですよね。詩というのは本当にいろんなものがあって、旧約聖書の中には個人の本当に苦しい叫び、耐え難い苦しみからの叫び、敵対する人たちからの攻撃に追い詰められた人の叫び、そういうのもあるんですけど、これは人間はどこまでこの確信を持てるのかと、そういう、まあ、究極的な高さまで引き上げられたものがここにあるということですね。で、これは非常に危険にあった人たちみんなこの詩を愛好してきたわけですね。マルチン・ルターという宗教改革、宗教はですね、非常に大きく根本改革した。そこからもプロテスタントも出てきましたけども、この宗教も非常に愛好したわけです。でこの宗教によって宗教改革もですね、一つはこの支えられ前進する、まあ、宗教改革を推進する音楽にもなったりしたぐらいですね。賛美っていうのは単に楽しいから歌うとか、そういうことだけでは決してなくてですね、非常に大きなそういう活動を支え引っ張っていくという、そういうエネルギッシュな役目を持っているわけなんですね。で、まあ、私たちもそれぞれの人がですね、この海の水は騒ぎ湧き返り、山々を揺らぐとかいうことに例えられるぐらい、大きなことがですね、いつ起こるかわからないわけですね、この世の中。 そういう時に一体何が本当にしっかりとその動揺する私たちを捉えてくださるのかと、それはもう全くそのこういうような神様なんですね。でそしてまた私たちの最終的な最大の動揺を来すようなもの、これは死が近づくというところなんですけども、そういうところでもですね、このように死の世界いつから言っても決して恐れないと、神こそは死の時においても酒どころになるという、まあ、そういうことですね。そして共にいて、どんな時でも死に至るまででも死の時でも共にいてくださると。だから最大の困難と同様起こるはずの死の時でも一層この死が浮かび上がってくる。